山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き医学部生理学講座神経生理学教室北村和夫教授にお越しいただきました。北村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は医学部生理学講座神経生理学教室の先生でいらっしゃいますが、どういった授業を担当されているのかというご紹介をまずいただけますか。
はい、医学部ではですね、生理学と、神経科学という、授業講義を担当しています。
はい。
で、まあ、そういう内容ですけれども、まあ、神経細胞がどうやって活動を生み出すのかとか、うん、まあ、その特徴ですね、まあ、といったことや、まあ、様々な脳機能について、うん、まあ、脳の構造と機能の関係っていうのを学ぶ授業になります。
はい、先週もね、それを詳しくお伝えいただきましたが、はい、まあ、そうやって授業を受けた学生さんたちが研究室に入ってからはどういった研究を行っていくんですか。
はい、まあ、医学部っていうのはその他学部の学生と異なってですね、はい、基本的にそのほとんどがお医者さん、医師となりますので、うん、まあ、研究室に入る学生っていうのはもうごく限られてるんですけれども、はい、まあ、山梨大学の医学部にはですね、その研究に興味がある学生のために、うん、ライフサイエンスコースというコースがありまして、
はい、
で、まあ、1年生、まあ、入学してすぐですね、まあ、研究室に入って研究を行うということができます。
もうすぐに入るんですか。
あ、そうですね、はい、まあ、それがまあ特徴の一つなんですけれども、まあ、私の研究室ではですね、その医学部の学生さんも、まあ、まあ、研究室の研究員とか、
うん、
大学院生と同じように、まあ、その脳活動のイメージングとか、運動制限の研究っていうのをまあ一緒になってやってます。
脳活動のイメージング、
はい、
運動制限の研究
はい、そうですね、
まあ、脳によるそういった研究を行って。
そうですね、まあ、先週もちょっとお話ししてましたように、その脳の活動というのをこう顕微鏡で観察することができるので、そういうような研究を、まあ、研究室で行ってます。
入学してすぐにそういうことができるっていうのすごいですよね。
まあ、なかなかそのすぐにできるようになるには難しいんですけれども、まあ、実際やっぱりその医学部の学生さん、優秀な学生さん多いので、
はい、
まあ、一生懸命みんな頑張ってやってます。
現段階で先生の研究ではどういうことが明らかになってきているんですか。
はい、まあ、現在主にですね、その小脳という、まあ、その運動に関係する脳の、領域によるその運動 をどうやってコントロールしているかという運動制御の、まあ、研究を行っています。
はい、
で、まあ、小脳というのはですね、その全身の運動を、まあ、スムーズに行うために、まあ、必要な脳の部位なんですけれども、うん、その最近の私たちの研究では、まあ、そのある何か報酬を得るっていう目的を持った運動を、うん、まあ、行っている時に、まあ、小脳の神経細胞がそれぞれ運動の、まあ、異なった情報ですね、どういうのかっていうと、まあ、そう、運動するためにまず準備をしなくちゃいけない、
は
い、どういう運動をするかっていうのを、まあ、脳の中で準備するとか、いつ運動を始めるのかとか、うん、あとその運動をどれぐらいをこう動かさなきゃいけないのかとか、
こう手の可動域とか、そうですね、足をどのぐらい動かすかとか、
で、あとどれぐらい早く動かすかとか、
うん、
そういうような、ものをですね、こう担当する細胞の集まりっていうのがこうあって、で、まあ、それぞれがその並列に同時に、まあ、そういう情報を処理しているってことを、まあ、その今言ったようなその顕微鏡でその脳の活動を観察することで、まあ、直接、まあ、明らかにしているというようなことをやってます。で、まあ、またですね、その、はい、まあ、運動、まあ、基本的にはその運動に関係する場所なんですけれども、
運動っていうのは、まあ、要は動きってことですね。
そう、体を動かすことですね、
はい、
ですけれども、まあ、その今言ったようにその報酬を得るという、まあ、そもそも運動の目的がありますから、
はい、
そういう報酬に関係している情報みたいなものも、小脳で処理されているっていう可能性が、まあ、あるってことも分かってきたんですね。
へー。
で、まあ、その他のグループの研究などからもですね、その小脳というのは運動以外に、まあ、認知とか判断とか、まあ、そういう、まあ、いわゆる脳の工事機能と呼ばれているようなものに関わっているということが分かってきています。
小脳大事ですね。
あ、大事ですね、はい。
山梨大学での脳研究の取り組みっていうのはいかがですか。
はい、山梨大学医学部にはですね、その私たちの研究室以外にも、まあ、その脳を構成する分子からですね、その脳全体のシステムとして、まあ、様々なレベルにおいてその脳神経の研究、基礎研究を行っている研究室が、まあ、複数集まっているんですね。
うーん、
で、まあ、その利点を生かしてですね、2016年からその大学院の特別教育プログラムというもので、その臨床系の教室も含めて、まあ、その先端脳科学プログラムというものを開講しています。
はい。
でそのプログラムではですね、その通常の大学院の講義と並行して、まあ、基礎脳科学とか、まあ、臨床脳科学の、まあ、最先端の内容について講義と実習で、まあ、学ぶことが可能になっていると。
臨床っていうことは実際に、まあ、病院に行ったりして、
病院に行ったりすることはないんですけれども、その臨床先生が、まあ、その脳に関わるその、疾患ですね、まあ、そういうことについて、まあ、講義を行ったりするということですね。う
ん、なるほど。
でまあそれからですね、その昨年にはですね、その脳科学と、まあ、それに関連する分野の、うん、まあ、その融合研究っていうのを、まあ、推進する目的で、まあ、その学際的脳免疫研究センターというものを、組織を作りました。
へ
ー。でまあ、ここではですね、その基礎脳科学から、はい、病態脳科学、うん、さらに免疫と脳の相互作用とかいうことについて、まあ、その先端の融合研究と、まあ、人材育成を行っていくということになってます。
すごい専門的で、かつ最先端のことが勉強できる、はい、ということですか。
はい、
脳に関して、リスナーさんから先生ご質問が来ていまして、
はい、
甲府市のあやさんからなんですが、これ非常に私も気になるところなんですけど、先生は脳による運動の制御や学習のメカニズムを研究されているそうですが、運動能力に長けているアスリートの脳はこういう傾向にあるとか、こんなものの考え方、動きをする人はアスリート向きという研究結果などはあるのでしょうか。
はい、
はい、いかがですか。
はい、まあ、そのアスリートとですね、その一般人の脳を、まあ、比較する研究っていうのは、まあ、たくさんあってですね、でまあ、様々な違いがあるってことは分かってます。
はい、
まあ、一つの例を挙げますと、まあ、その何かあるスポーツの選手ですね、でが、まあ、そのスポーツの動画を見てるときに、
うん、
まあ、実際に運動するときに活動する脳の場所っていうのが活動しているんですね。
はあ、じゃあ体動かしてないんだけれど も、はい、もう脳のその部分がまるで動いてるかのように活動している、はい、
活動してるんですね。
へ、
まあ、一方でその一般の人は、そのビデオを見てても、まあ、要はその視覚っていうに関係するものを見るっていう脳の場所しか活動しないと。
そうか、なるほど。
いうことが分かってるんですね。
はいはいはい。
で、まあ、でこれどういう意味があるかっていうと、まあ、そのアスリートはこう自分がこうイメージした運動を一時こう考えなくても瞬時にこう表現することがまあできるというふうにまあ考えられていると。
なるほど。
まあ、ただですね、これはそのアスリートの人たちがの脳がもともとそうなってるってわけではなくて、まあ、当然ですけど、そう厳しい練習毎日毎日繰り返されてるわけですけれども、それによってですね、脳にその運動のプログラムってものがまあ出来上がってくるというふうにまあ考えられてるからなんですね。まあ、いわゆるこう天才って呼ばれるようなそのトップアスリートの人たちでもですね、こう練習しなくて新しいその技能を習得するってことはまあできないんですね。
うん、
藤原さん、なんかスポーツされますか。
いや、私はしないんですけどフィギュアスケートの羽生結弦選手が大好きなんですね。
あ、そうなんですね。はい、まあ、その羽生選手なんかでもそうですけど、その一流 の、 そのプロスポーツ選手っていうのがこうインタビューとかで目標聞かれると、
うん、
まあ、常にこう進化し続けるとかいう答えることが多いじゃないですか。い
や、本当にすごいですよ。たゆまぬ努力をこれでもかってし続けてますもんね。
はい、ですので、まあ、そのまあ、だから羽生選手なんかは、まあ、2大会連続で金メダルとか取って、うん、
はい、オリンピック、
まあ、普通に、まあ、僕らからしたらもうこれでいいんじゃないかとか思ったりもするんですけど、
もう体を休めてほしいってファンは思っちゃうんですけど、
そんなことはなくて、まあ、今でもどんどん例えばその今新しい技をまたやろうとしたりとかしてるように、
はい、
そうですね、まあ、そう自分を常にこう成長させ続けたいとか、
うん、
まあ、もっと上手くなりたいとかいうふうにまあ考え続けることができるっていうのが、まあ、アスリート向きなのかもしれないですよね。
じゃあ本当にそれこそアスリートがいや、もう自分はここまでやった、もう引退するってなるのは本当にすごい覚悟ってことですもんね。
そう、ね、まあ、でもまあこういうその自分を成長させ続けたい人がこう、まあ、トップになるっていうのは、まあ、アスリートに限らず、まあ、どんな分野でもそうだと思いますけど、
本当にそうですね。やっぱ反復反復で、はい、まあ、練習をするだの勉強するでも、
はい、まあ、そういうことですね、
仕事するでも、
はい、同じことだと思
います。同じことですね。やっぱり高みをよりこう目指していける人材というのが、はい、トップに上り詰められる可能性というのは高まると、
はい、
なるほど。
そういうことじゃないでしょうか。
うん、脳科学的にもそうなんですね。
はい、
そして北村先生は山梨大学医学部で学ぶところの良さ、まあ、魅力というのはどういったところにあるとお考えですか？
はい、先ほどもまあ紹介いたしましたその研究医養成プログラムのライフサイエンスコースというのがありまして、
はい、
まあ、それをまあ全国に先駆けてまあ整備して、まあ、10年以上続けてやってるんですよね、
うん、
まあ、基礎とか臨床のまあ医学研究者としてまあ実験をまあ医学部生のうちからやってまあ学会で発表したりまあ論文を発表したりして、まあ、そういうことをですね、その学部生の間にまあ体験することができると、うん、いうことですとか、まあ、あとその臨床面ですと臨床研修センターとかチュートリアル教育などですね、
はい、
まあ、その充実したまあ臨床教育を受けることができると、うん、で特にですねその、まあ、新病棟、まあ、新しい病棟がまあできていて、はい、でまあ、それに伴って導入されたまあ最新の設備でまあ最先端の医療を学ぶことができると、
うん、
であとですけど、まあ、教育カリキュラムをまあよくまあ、したいということがまあありまして、まあ、そのためにですね、学生さんの意見をまあ積極的にそういうカリキュラムとかにまあ取り入れながらまあ柔軟に対応していると、
うん、
でまあ教員との垣根っていうのもまあそんなにはないので、まあ、例えばその都会の大きな大学の医学部に比べると、うん、まあ、非常にその風通しがいいんじゃないかなというふうに考えてます、うん、
非常に贅沢な環境だと思います、はい、では最後に山梨大学医学部の受験を考えている生徒さんに先生からのメッセージをお願いします。
はい、山梨大学医学部にはですねその山梨県内からもちろんですね全国からまあ優秀な学生がまあ集まっていると。で、まあ、その私たち教員の方もですねそのどんな学生がまあ入学してくるのかっていうのをまあ毎年楽しみに待ってます。で、まあ、現在受験生の方はですねその来週にちょうど1週間後ですね、
はい、
後期の入学試験があります。でまあ、今ちょっとその新型コロナウイルスの流行とかでまあ大変心配なんですけれども、うん、まあ、あの体調万全に整えてまあ試験に臨んでほしいと思ってます。まあ、あの4月にお会いできるのをお待ちしてます。
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。